耳で立ち読み新刊ラジオ、皆さんこんにちは。新刊ラジオブックナビゲーターの矢島雅宏です。残念美人という言葉があります。まあある種ザーまあなんかジャンルと言ってもいいかな。最近だとですね、のだめカンタービレののだめってあれ残念美人に入るのかなと思うんですけど、僕最近残念美人で注目してるのはちはやふる、まあ、ちょっと古いかもしれませんけども、アニメにもなりました漫画のね、あの主人公のちはやちゃんもあれも残念美人と言われてます。で今回紹介するのはライトミステリー、まあ文芸作品なんですけども、この作品にもですね残念美人が登場するんです。彼女の場合はですね、あののだめちゃんとかちはやちゃんみたいにね、性格がズボラとか粗雑って感じじゃなくてですね、趣味が変、それだけ、多分それだけで、それ克服すれば完璧だと思うんだけども残念なんです。じゃあ早速参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております耳で立ち読み新刊ラジオスタートです。今回紹介する本は角川書店より出ております太田しおり著、桜子さんの足元には死体が埋まっているという本です。まずは著者のご紹介ですが、太田しおりさん北海道札幌市出身、小説投稿サイトエブリスタにて作品を発表し高い出力で人気となりました。2012年に、この作品ですね、桜子さんの足元には死体が埋まっているにて、エブリスタ電子書籍大賞ミステリー部門優秀賞を受賞されまして、その作品がまさに今本になっていると、まあ、まさに期待のライトミステリーということで、ちなみに2巻の発売が2013年5月25日だから、これを皆さんが聞いてる頃には発売されているんじゃないでしょうか。でですね、この作品なんですけども、僕ね文体がすごい好みで、あのライトミステリーでね、表紙だけ見るとあ一瞬ラノベかなって思っちゃったんですけども、あのラノベほどですねすごい冗長な書き方じゃなくて、結構すっきりとそれでいってミステリー要素を散りばめてっていう好きな文体だったんです。だからサクサク読めました。でですね、出てくるキャラクターが面白い。このあたりもねライトって僕がつけたあのゆえんの一つです。というのもね、あのオープニングで言いましたけど、あの表題にもなってる桜子さんが残念なんですよ。じゃあちょっと物語に登場するメインのキャラクター、お二人ご紹介しましょう。一人は、この残念美人九条桜子さん、美人なんです、お姉さんなんです。でこの人はですね、何が残念かというと大の骨好きでお嬢様育ちというかなり特殊な属性をお持ちの方です。まあ、お嬢様育ちといってもですね、おほほって感じじゃなくて、あとは物腰がおしとやかっていうほどでもなくて、まあ、むしろサバサバとしているっていう感じなんですけども、骨好きっていうところがですねかなり変わってるんですね。ただの骨好きって、ああ骨たまんねえっていう感じじゃなくてですね、骨を組み立てる標本師であり、まあ、死体を目の前にすると剣士のようなこともできるという、ある意味できる女なんですけども、いかんせん骨である。なんか美人なんだけどちょっと不気味なミステリアスな雰囲気が漂う、そんな九条桜子さん、そんな彼女と行動を共にするのがおそらく主人公かな、立脇翔太郎くんという男の子です。翔太郎くんはですね、桜子さんと違ってごく平凡な高校生で、ま、骨好きの桜子さんに巻き込まれる形で事件に関わっていきます。まあ、そんな二人が一体どんな物語を展開していくのか、今回この作品の一部ラジオドラマにしましたので、こちらの音声お聞きください。
僕は時間の死んだ町で生まれた。良くも悪くもマイペースで向上で、変化を嫌うこの町では淀んだ時の流れすら平穏だとか安寧と呼ばれる。僕はこの町が好きだ。だけどこの閉塞感と停滞した時間に時々息が詰まりそうだった。あの人に会うまでは。
こんにちは。
いやあ、来たのか。遅かったじゃないか。
桜子さんはにっこり微笑んで僕を迎えた。太陽のようなとか花が咲くようなと枕言葉につく笑顔の意味を、僕は彼女の笑顔に教えてもらった。お待たせしてしまってすいません。
まあいいさ。それより少年に手伝ってほしいことがあるんだ。
手伝ってほしいこと？
ああ、私の力では少々難儀していてね。
そう言って彼女が顎を上げてクイッと地面を指し示した。そこには真っ赤な液体の滴る大きなガーゼ袋が、何か大きなものを内包し桜の木の根元に積み上げられている。これは。踏み込むと同時に襲いかかってきた強烈な香りに 僕は顔を背けた。濃厚な血の匂い、刺繍、つまりタンパク質が腐敗するこの耐え難いはずのおぞましい香りに、僕は一体いつから慣れてしまったんだろう。桜子さん、もしかしてまた。
素晴らしいだろう。さ、手伝ってくれたまえ。
僕が何かを言う前に、桜子さんは僕に向かって両手を広げて、またにっこり笑った。相変わらず100点満点の笑顔だ。悔しいけれど、その笑顔にほだされて、結局僕はまた彼女の手を取った。
桜子の屋敷に来ていた翔太郎は、母親からの電話で急いで家に戻ってこいと言われる。翔太郎の家が経営しているアパートの入居者の一人が連絡が取れないので、部屋のドアを開けてほしいとのことだった。さらには桜子も一緒について行きたいと言い出し、翔太郎は不詳不詳ながら家に戻ることになったのだった。
あなたが水島さんのご家族の方？
はい、妹のよしみです。母も同行したがっていたんですが、おととい雪道で転んで腰を痛めてしまって。
ああ、おとといは道路がツルツルでしたもんね。あ、よそ様のお部屋を開けることになるので、一応身分証明書かなんか確認させていただける？
免許証でよかったですか？
水島よしみさんね。ええ、確かに。
これでいいですか？
あと、お母様のお名前伺ってもいいかしら？
母ですか？水島美代子ですけど。
美しいに、時代の代に子供の子ね。
はい。
ごめんなさいね。一応ね、契約をした際の保証人の方のお名前を確認したくて。
いえ。
よしみさんはチラチラと2階の部屋に視線を泳がせ、一刻も早く部屋を確かめに行きたそうにしていた。彼女の不安が僕にもよく分かったので、同意書を差し出した母さんに僕はイライラした。
じゃあ一応ね、同意書を書いていただきたいんだけど。
眼科か？
唐突に桜子さんが言った。
はい。
君の働いている病院だ。
どうしてですか？
その靴で来たということは、ここからそう遠くない病院だろう。
桜子さんにそう言われて、彼女の足元を見ると、彼女は赤いクロックスを履いていた。今日は雪が降っていないとはいえ、こんな冬に履く靴じゃない。
タクシーでここを通った時に、近くに病院を2軒見た。内科小児科と眼科だった。ピンク色の白衣は小児科の看護師に多いから、最初は小児科なのかと思ったが。
そこで桜子さんがトントンと自分の目の横を人差し指で叩いた。
うん？
目の周りだ。化粧の上にかすかに丸い跡がある。おそらくレーザーフレアセルメーターの跡だろう。眼科の看護師は患者よりも機械の面倒を見なきゃいけないと、以前眼科に移った知り合いの看護師が漏らしていた。
それは確かにそうかもしれませんね。最初の頃は私も随分戸惑いました。
へえ、じゃあやっぱり眼科の看護婦さんなの？
はい、そこのアイクリニックの。
へえ、すごいですね。私は分かりませんでしたわ。
母さんは大げさに言いながら桜子さんを見たけれど、桜子さんはそれを無視した。
あ、じゃあそろそろ上に行きましょうか。それでは私たちは仕事がありますので、九条さんはやっぱり喫茶店にでも。
2階だな、行こう。
桜子さんはしかめっ面の母さんは目に入らない様子で、一番最初にアパートの階段を上がっていた。そのすぐ後ろに僕、よしみさん、そして母さんが続く。
ここか、一番手前。
はい。
やはり鍵がかかっているんだな。
ああ、とにかく鍵を開けましょう。もしかしたらちょっと一人で考え事をしたいとか、そういうことかもしれませんよ。よく聞くじゃないですか、マリッジブルーとか。
うん。
水島さんから結婚が近いという話を聞かされていた僕は、すっかり表情の曇った吉美さんにそう言ったけれど、彼女は返事をしてくれなかった。鍵を開け、さすがに代わりにドアまで開けるのは と思って吉見さんのために体をどかせると、吉見さんは深呼吸を一つしてドアに手をかける。
あ、
チェーンがかかってる。
あら、困りましたね。
母がのんびりとした口調で言った。どうやらチェーンがかかっているというのがどういうことを意味しているか母さんは分かってないらしい。どうします？開けた方がいいですか？
お願いします。
あ、じゃあチェーンを切ることになるので修理の分にお金をいただくことになるけれど、いいかしら？
母さん！
何よ。
考えてみなよ。チェーンがかかってるってことは中に人がいるってことだろ。
あら、やだ、大変。
母さんは慌てて車の後部座席に置いてある工具箱から番線切りを出してきた。これで切れると思います。
お願いします。
ゆっくりとドアをギリギリまで開ける。チェーンをしっかり番線切りで挟んで力を入れようとした時、不意に桜子さんの体温を背中に感じた。桜子さん？
開けたら私たちが先に入るべきだ。
え？
匂いがする。後悔したくないのなら私を先に行かせたまえ。
匂いって？質問に答える前に桜子さんは僕から体を離してしまった。でもこれ以上桜子さんに振り回されてばかりいるわけにもいかない。僕は努めて今の作業に集中することにした。チェーンを切ると間髪を入れずに桜子さんがドアを開け中に入っていく。桜子さん！ あの、もし差し支えなければ僕が最初に入っても、もし何かあったら困りますし、あの、中のものを触ったりとかしませんから。
お願いします。
え、でも、あの、いいんですか？
大丈夫です。お願いします。
でも。
大丈夫ですよ、きっと。
じゃあ失礼して入らせていただきます。
ひどい。なんだよこれ。
荒らされている。即座に僕は思った。もちろん桜子さんがやったわけではない。そんな音はしなかったし、いくら散らかし上手な桜子さんだってこんな短時間では無理だ。だからきっと僕らが侵入する前からこの部屋は激しく荒らされていたんだと思う。
桜子さん、いくらなんでもまずいですよ。どこにいるんですか？
少年、こっちだ。
部屋のものに触ったりしちゃダメですよ、桜子さん。
桜子さん、
そんな。
どうしてという言葉が恋にはならなかった。
入居者というのはこの女か？
薄々覚悟をしていたものの、絶対あってはならない現実がそこにあったからだ。
喜べ少年、君に贈り物をしようと思ってね。
またどうせなんかの骨なんでしょ？
私は想像し得る事実を述べているだけだ。そしてそんな時、君に代わって遺体の確認をしてやろうと、そう言っているんだよ。
猫みたいに。殺されちゃっても知りませんよ。
あらま。
母さん、この人は。
知ってるわよ、九条さんのところのお嬢さんじゃない。
こんな時間から部屋を暗くする道理はないだろう。ということは夜のうちに出かけたまま帰っていないか、もしくは日が昇る前に死んだかのどちらかだな。
姉さん！
もしかしたらですけど、何らかの犯罪に巻き込まれたんじゃ。
この人水島さんの婚約者だって。
通報するべきだ。あの調子ではいつまで経っても拉致が開かない。
桜子さんと一緒にいると死体にばかり行き当たります。
生きていようと死んでいようと人間は人間だ。知りもしない相手に敬意など払えるか。
あの荒れた部屋、争った後なんじゃないでしょうか。
トリックなんてものは空想上のお話だ。君は本当に愚かだな。
それならなんで清美さんのこともっと大事にしなかったんだよ。
彼女はあの男をようやく手に入れたんだよ。
桜子さんの足元には死体が埋まっている。
真実っていうのは骨に似ている。
はい、以上ドラマでした。キャラが立っててね、かつこのミステリー要素もすごい気になるっていう、そんな感じなんですけど、この二人は一体何を見たのか、今後どのように展開していくのかはぜひ本の方で確かめてみてください。なおこちらの本3つの短編で構成されていまして、今回紹介させていただいたのはその1つ。まあ、3つのねどの事件も工夫されているので、ぜひ、ミステリー好きな方注目していただきたいですね。またこの翔太郎くんとね桜子さんのこの軽快なやり取りも作品の魅力の一つではないでしょうか。キャラクターもののライトミステリーとしてはね非常に高水準な作品なので、今後の展開にも注目です。さっきもちょろっと言いましたけど現在2巻、発売しておりますので、今回ドラマで気になった方はそちらもぜひチェックしてみてください。では書籍情報です。桜子さんの足元には死体が埋まっている。太田詩織著、角川書店より税込み580円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回の作品いかがだったでしょうか。桜子さんの骨好きっていう設定は面白いなーって僕は思ったんですけどね。一応その骨好きになった理由というのも本作で、明らかにされてるんですけど、詳しいエピソードまではねそんな詰めてなかったので、今後そういうとこも書いてほしいなーなんてちょっと著者の方に思いました。すいません、指針です。でですね、この桜子さん、皆さん僕のね話を聞いてなんだキモい女じゃないかと思った人はですね、間違ってます。やっぱりね、なんだろう、美人なんですよ。なんかミステリアスな美人の雰囲気があって、それでいて骨が好きっていう、残念なところがあるんですけれども、そのあたりをですね、さっきから僕は残念っていうたびに後ろのスタッフが大爆笑してるんですけど、表紙を見て、あ、なるほど、こんな美人なんだ、それで残念なんだって期待を持ってレジに行ってほしいですね。そんな感じで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手は著者さんに怒られなければいいな、ブックナビゲーター矢島雅宏でした。